はい、それではコリント人への手紙第2の、2章を、読んでいきたいと思います。学んでいきたいと思います。ここでのテーマはですね、悲しみの中でとなります。悲しみの中でですね、私たちが、前回の学びからコリントの第2の手紙を始めていますけれども、そこでのテーマは奉仕者の心でした。奉仕者の心です。パウロが奉仕者として、または教会の指導者として自分の心を信徒たちに明らかにしていってます。自分の思いをですね、心を気持ちをですね、全部こう明け渡して、そして分かち合っていくような手紙になっています。コリントの教会にはいろいろな問題があったということを私たちは知っています。第一のコリントですけれども、分裂の問題、不貧困の問題、そして偶像礼拝、そして主の晩餐における無秩序で、御霊の賜物の乱用、そして復活はないという偽りの教えですね。これらの問題を取り扱った時の第一の手紙のパウロのですね、この、まあ、誤調といったらいいでしょうかね、手紙の中の、まあ、処置といったらいいでしょうかね、とても厳しいもの、まあ、叱っているような感じですね、まあ、そのようなものだったんです。けれども面白いことにですね、コリント人への手紙第1の最後の言葉というのが、私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものとありますようにって言ってるんですね。パウロが自分の彼らに対するこう牧会者としてのですね、この愛をですね、注ぎ出しているような実は手紙だったんですね。ですからパウロはこの第一の手紙を出した後にとても心がこの騒いでいたんです。というのは、彼らがこの第一の手紙をどのように受け入れてくれるのかということをですね、とても気になっていたんです。それでテトスを待っていて、とても心が騒いでいて本当に大変だったんですけれども、テトスがやってきてですね、その状況を聞いてですね、まあ、ほっとしたと同時に、まだ彼らに話しておきたいなって思うことがたくさんありました。そしてこのコリントの教会ではですね、パウロの手紙を受け取り、またパウロの厳しい処置を身に受けてですね、とても悲しい思いになっていたんです。自分たちが間違っていたことを行っていたということにまつわる悲しみがこの教会に満ちていました。そこでパウロは彼らに喜びを取り戻してほしいっていうふうに願っているんですね。それがですね、この2章のところにあります。この悲しみの中にいるコリントの人たち、またパウロ自身も悲しんでいるんですけれども、そこからですね、主にある喜びを取り戻そうとこうしているこの内容になっています。そこで1節ですけれども、そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。ね、でこの悲しませているその人というのは、具体的には、第一の手紙に登場する近親相姦を犯した兄弟のことです。父の妻を妻としている者がいてですね、それがかなりよく知られるようになっていたというふうに5章の中に書いてありました。そしてコリントの人たちはそれを恥ずかしいと思わずに、むしろ誇り高ぶっていたですね。そこでパウロは、この罪を教会から取り除いてしまいなさい、この悪い人を信者たちの交わりから引き離しなさいというふうに命じたんです。でパウロのこの厳しい処置にコリントの人たちが従ったようなんですけれども、そして実際にこの兄弟を交わりから外したようなんですけれども、悲しみが教会の中に入ってきたわけなんですね。で最も悲しんでいるのは、当然のことながら罪を犯していた本人です。で彼は悲しみのあまりに悲しんでですね、もう悲しみの中で潰れそうになっていたんですね。そこでパウロはこの悲しみから立ち上がって喜びの中に導き入れたいなと願ったんです。そこでパウロは次に第一の手紙を書いたこの意図を弁明していきます。あなたあのような手紙を書いたのは、 私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。私はそれは私の喜びがあなた方すべての喜びであることをあなた方すべてについて確信しているからです。パウロが願っているのは罪のゆえに悲しんでそれから悔い改めて究極的には本当の喜びを手に入れてほしいということだったんです。罪をそのままにすることによって教会はどのようになるでしょうか。笑いがあるかもしれません。体裁は整っているかもしれませんけれども表面的なものになっていきます。心の中に、その、罪また教会の中に罪があるとですね、礼拝をしていたとしてもそこには、心が入っていません。口先だけの形式的な礼拝になっていくわけなんです。教会全体に何か違う空気が入ってきて、そして本当に神を喜ぶということができなくなるんです。罪を取り除かなければいけないんですね。でも取り除くっていうのはとっても辛い作業ですよね。ちょうど体に出てきた腫瘍をですね、麻酔を麻酔をかけないで、こう手術するようなもので、古代の中国とか、分かんないですけどもですね、この前映画見たら、ビデオで見たらですね、負傷した兵士をですね治療していくんですけど、麻酔になってないですよね。もう騒ぎながらですねやっていくわけですけれども、本当にそういうものだと思うんですね。罪を取り除くっていうのはですね、ものすごい辛い作業ですですね。こう本当に、このすぐにですね、もう取り除いたんだから大丈夫だというようなものではなくてですね、痛み激痛が走ってですね、そして時間が必要です。主に会ってその痛みを受け入れていくという時間が必要であり、でその後で癒しが起こり、そして真の回復喜びへと導かれていくんですね。このように、本当に喜ぶことが罪を悔い改め、また神様の罪を神様の許しを手に入れることによって、取り戻すことができるわけです。ダビデもこう言いましたね。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人。幸いなことよと言ってるんですね。これをパウロはコリントにいる人たちに体験してほしいと思ったわけなんです。ですから第一の手紙、それは悲しみをもたらしましたが、究極的には喜びをもたらすということを意図していたわけなんです。そこで、次に、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。パウロも悲しんでいたわけですけれども、コリントの第一の手紙を読んでいる時に、皆さんは、私もそうですけれども、パウロがどのような表情であったと思うでしょうか。私は第一のコリントの手紙を読んでいる時に、なんか怒っている顔だというふうに想像してしまいましたけれども、それは間違いだと気づいたんですね。怒っている顔ではなくて、もう涙で顔がくしゃくしゃになっていて、鼻水も出ていたかもしれない、そのような悲しんでいる姿だったんです。手紙っていうのはある意味で難しいですね。その背後にある感情とか口調、そういうものがなかなか現れてきません。そのためによく誤解してしまいます。私たちはそれを神様に対しても行ってしまいますね。神様が言われている言葉に対して、私たちは神様は怒っている、神様は、この本当にすごいおっかない顔をしているっていうふうにですね、こう考えてしまいがちです。例えば創世記の、 3章のところにですね、アダムが罪を犯して隠れていて、で神様があなたはどこにいるのかと聞かれましたけれども、その時にですね、お前はどこにいるのかっていうふうに怒っているというふうに思ってしまうんですね。けれどもおそらくは涙を流して悲しんでいる父親の姿のようであったであろうと思われます。このように、私たちは、こう間違ってしまうんですけど、パウロもですね、同じようにこの今弁明してるんですね。私がどのような気持ちであの手紙を書いたのかというと、本当に嘆いて涙ながらに書いていたんですよ。だから溢れるばかりの愛を知っていただきたかったんだと言ってですね、今訴えてるんですね。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。罪を犯した人がいたときに、それはですね、その人と牧会者のパウロだけの問題ではないということです。教会全体の問題だったっていうんですね。私たちは学びました。教会はキリストの体であって、一部が苦しめば体全体が苦しむということです。ですから罪を犯している人がいるとき、あなた方全部を悲しませたことになるのですよというふうに言ってるわけですね。そしてパウロはこの本人について、罪を犯した本人についてにアドバイスを与えます。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。交わりから外されてしまって、ものすごい罪意識に苛まされてですね、押しつぶされそうになっていたわけですね。まあ、その人をですね、受け入れて慰めてあげて抱擁してですね、交わりの中に入れて彼の回復を祝おうではないかというふうに言っているわけなんです。そして具体的に指示をパウロは出していきます。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。パウロはコリントの教会の人々から信用を失いそうになっていました。その一部の偽教師たち、偽使徒たちがいたために、その人に対してですね、その人たちのためにパウロは牧会をすることができなくなってしまったんです。パウロが言うことをすることに、このあらを探し、そして疑って、そしてパウロが意図してないことのように、意図してないことをですね、受け取っていくような状況があったわけです。ですからパウロにとってある意味で賭けだったんですね、第一の手紙は。けれども本当に自分が牧会をし続けることができるかどうかということが、ある意味で彼自身も試されたわけなんです。そこで思い切ってあのような手紙を書いたわけですね。ですから試すためであったと書いてます。で、彼らは実際に従ってくれたんですですね。そして、あ、まだ私は彼らに仕えていくことができる、奉仕していくことができるということをですね、彼は分かったんですね。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私のしたことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。このように使徒としてですね、また牧会者としての働き務めを今パウロは行っています。キリストの御前で許したのですって言ってるんですね。パウロが、神様からこのような権威が与えられていたんです。イエス様が使徒たちに言われました。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方の誰かの罪をそのままに残すなら、それはそのままに残りますって言ったんです。これ一見ですね、 何か神様のような感じになってしまうではないかと思われるかもしれませんが、それは違うんですね。ちょっとあの説明しますけれども、例えば誰かがですね、こうやってきてですね、私のところにですね、そして、ある罪を犯していたとします。その罪をですね悔いていて、それでは、コリントビテ、第一ヨハネの手紙のですね一章の9節を開いてみましょうってですね、私がですね言います。そしてこう書いてますでしょう、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その人の罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、ね、書いてます。じゃあ、 あの罪をね言い表して今祈ってみましょうかって言ってですね、一緒に祈りましょうって言ってですね、でその人に祈りを導いてもらいます。私は罪を犯しましたってですね、そして、この神様にお祈りします。でその時にですね、私は神様の権威を持って、神様の御言葉の権威を持って、あなたの罪は許されましたと宣言することができるわけなんです。このように奉仕者は神様から、神様は奉仕者を用いて、ご自分がこのように許すとか解くとかこうするとかっていうですね宣言を、またその権威をですね、この行使するようにされているわけなんですね。これが奉仕者なんです。だから奉仕者を通してですね、この神様が働いてくださってですね、そしてこのパウロはここでキリストの御前で許したのですって言っているわけなんですね。これがとても大切です。その人が何かをしているということではなくてですね、その人を通して、その器を通して、神ご自身が働いてくださるということです。ですから牧会者というのはそういうものであって、まあ、例えばもっと分かりやすく言えば結婚式とかですね、また葬式でもそうですけども、結婚式の時もですね、その時には牧師がその時に用いられてですね、あなたは結ばれましたというふうに宣言するわけですね。このように代理者として、代表者として働いていくわけであって、まあ、ここの場合はこの罪の許しですけれども、パウロはその罪の許しを宣言しました。そしてこの罪の出来事についてパウロはまとめています。次の節でまとめています。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。サタンという言葉が出てきます。これ一体どういうことかなって言いますとですね、罪のために悲しんでいて、けれどもその時に2つの選択があるんですね。それはイエス様の十字架をに目を留めて、そして罪の許しを得て、そして喜びに変えられるっていう道と、もう一つはサタンの言葉を聞いてしまうことです。声を、お前はダメだという言葉を聞いてしまうことです。そしてその人が、まあ、自殺するとかですね、または、まあ、教会全体がですね、もう信仰を持つことができなくなってしまうとか、もう何かわからないですけれども、キリストとその人たちとの関係を切り離すような策略、サタンの策略があるわけなんです。ですからパウロは今ですね、このように慰めてください、励ましてください、温かく迎え入れてくださいって言ってですね、それ罪の許しを宣言してですね、本当にこの神様の御霊の働きの中に導き入れたいというふうに思っているわけなんですね。そこで今パウロはこのように指示を出したわけなんです。悲しみの中にいた時にですね、喜びをもたらすようにパウロは手助けしたわけですけども、今度はですねパウロは、まあ、そのことを指示した後にですね、私はこういう状態だったんだというですね、パウロ自身の気持ちについて話していきます。12節です。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。トロ
ロアスに行きました。エペソからトロアスです。トルコ、今あの昔は小アジアと言われましたが、トルコの西の北ですから北西ですねのところにあり、マケドニアにもすぐ近いところにあります、まあ、そこに彼はいました。そして福音を述べ伝えていて、実際に福音を聞き入れる人、また反対する人たちが現れていたんですけれども、パウロの心はしおれていたんです。不安と焦燥感でいっぱいになっていました。コリントの教会の問題で自分がもう問題のことが自分にのしかかっていたんですね。でテトスの知らせを受けたいと思っていたんですけれども、とうとうテトスが来なかったんです。それでがっくり来てマケドニアに行ったわけですね、まあ、このような精神状態でいたわけですけれども、まあ、私はここを読んでですね、逆に安心しました。あ、このパウロがこのような状態にあるんだということですね。まあ、私たちは肩にはめたクリスチャンというものを持っています。まあ、私もそうなんですけれども、いつもニコニコしていて、笑っていて、喜んでいてですね、そして感謝していてですね、そしてそのようなクリスチャン、そのような状態でいるのが、まあ、神様が働いていると。でそこから外れてしまうと、もう神様から離れているというふうに思ってしまいますけれどもですね、あのここのパウロの姿を見て、まあ、次から読んでいくところから分かるんですけれども、神様はそのようなことではなくて、どのような状況の時でもしっかりとこのご自分の御手の中で私たちを守っていてくださるし、むしろそのような状態を通して神様が働いてくださるんです。どこにいても神様がおられるわけなんですね。喜んで感謝しているクリスチャンが一流クリスチャンで、落ち込んでいるクリスチャンが二流クリスチャンだというふうに私たちは思ってしまいがちですけれども、そのような区別は、またはそのレベ、何ですか、上下の差っていうのは神様の前ではないんですね。パウロは、そしてですね、このように、落ち込んでいる状態に対してですね、まあ、私たちはとかく、まあ、自動販売機的な励ましを与えようとします。これどういうことかというとですね、何か落ち込んでますって言ったらですね、元気を出しましょう、主にあって感謝しましょうって言ってですね、言葉をかけますですね。そしてまあ分かりますよね、御言葉を出してですね、思い患ってはいけないとかですね、こう御言葉を出したりですね、主にやって喜びましょうとかですね、まあ、そのように、まあ、すぐに言葉をこうかけてですね、でそしてもうまだ落ち込んでる人を見てダメだなとかって言ってですね、こう攻めていくっていうですね、まあ、そのようなパターンになってしまうんですね。100円硬貨を入れたらですね、100円とあと10円2枚か硬貨を入れたらですね、すぐに缶ジュースが出てくるようなですね、そのようなクリスチャン、クリスチャン的の励ましを与えてしまいがちですけれども、時間が必要なんです。罪を告白したから、あ、許された、 OK っていうですね、そのようなものではないんです。パウロはヒソプで私の心を清めてください、こすってくださいと言いました。ヨブ記を見てください。どれだけの時間がかかったでしょうか、ヨブが癒されるまでに。パウロもそうだったんです。次にしかしという言葉が出てきます。ここからパウロが回復したんですけれども、しかしそのしかしという言葉が出てくるまでですね、パウロには時間があったんです。でその時間というのがとても大切です。主と共にその苦しみの中で、悲しみの中に過ごす時間が必要でした。そしてしかしという言葉が出てきます。しかし神に感謝します。神はいつまでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。今神に感謝しますと パウロは言っています。先ほどは自分の状態を話していましたが、今度は神に感謝します。神のことを、彼は思い出したというか、神様のしていることに目を留めたわけです。トロアスにおいてですね、彼があのように弱くなっていても、なんと主は福音の門を開いていてくださったという事実があったんです。そしてパウロは主にあって勝利者であるとの自覚を取り戻しました。でここで勝利の行列に加えられるというふうに書いてありますけれども、これはですね、ローマがよく戦争で敵に打ち勝ってローマの町を凱旋して歩いていた行列のことを指しています。凱旋するときに征服した民を引き連れて、そして勝利を自分の国の人たちに披露していくわけですね。俺たちはこれらを征服してるんだということをこうデモンストレーション堅持したわけです。そして功を耐えてですね、その功を放ちながら行進していくわけです。ですからキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと言っています。私たちはこの勝利とかですね、福音がこの福音の門戸が開いたとかですね、そのような時にですね、なんかこう調子のいい、まあ、伝道者とかですね、こう説教者ってね、そういう雰囲気をですねどうしても描いてしまいます。こうスーパースターみたいな感じでですね描いてしまいますけれども、そこでおおすごいなって言ってですね、こう一緒にですねこう勝利してですね歩いている兵士を思い出すかもしれません。それを思い出したらですね、全くこの箇所を理解してないということになるんです。なぜかというと、パウロはここで言っているのは、自分はキリストが、ここでキリストが将軍になっています。そしてパウロは征服された民、捕虜となった民として行列の中に加えられている自分に当てはめているんです。彼は一緒に勝利した兵士ではなくて、捕らえられた捕虜なんです。そして勝利の行列に加えられているっていうのが、ここでパウロが言いたいことなんです。パウロはキリストイエスのしもべだという言葉を使っています。そのしもべという言葉は奴隷で、奴隷でも最も低い奴隷であって、そして行列のしんがりに加えられているんです。キリストに明け渡してしまった、キリストに捕らえられてしまった、捕まえられてしまった、そしてキリストに引きずられるようにですねしてですね、自分は歩んでいる、降参した、そのような自分を今描いているわけなんです。キリストの苦しみに共に預かっている。そして今パウロはとても苦しいところ、コリントの教会とかですね、いろんな教会の重荷があったし、あとまたこの第2コリントの最後の方に書いてますけれども、ものすごい迫害の中に入っていました。苦しみの中にいました。もう彼がキリストに捕らえられてですね、そして降参している自分の姿を描いてるんです。けれどもその降参して引きずられて捕虜になっているというところで、周りの人はバンザーイって言ってですね、わーってですね、この勝利をですね喜んでいるわけなんです。周りの人たちは自分は敗北してるんですけれども、その敗北者としてイエス様に従っている時に、勝利を周りで見ることができているという状態なんですね。ここちょっと難しいんですけれども、パウロは今とても落ち込んでいた時にですね、周りでは神様の働きが行われていたわけなんです。多くの人、トロアスでは多くの人が福音を信じて、そして他の地域でも同じようにですね反対者も起こっていったんです。このような状態の中で神様は実に働いていてくださったんだということをですね、彼は知っていくことができたんですね。そしてこのキリストの知識の香りを放つというふうに書いていますけれども、次をご覧ください。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。 ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。福音を述べ伝えている時に救いが起こって、また拒むものが起こっています。で、福音を信じたら永遠の命を持ちますが、拒んだ人は永遠の滅びに至るわけですね。命に至らせる香りっていうのは理解できるんですけれども、滅びに至らせる香りっていうのはちょっとなんか不思議ですよね。けれどもイエス様がこう言われました。狭い門から入りなさいですね。イエス様の福音が述べ伝えられる時にはですね、イエス様を信じる人たちが起こされると同時にですね、また門がはっきりとしてきますので、滅びに至る人、広い門から入ろうとする人たちの姿も浮き彫りにされていくわけなんです。そこで反対者が出てきます。ですから、コリントビテの手紙の16章 の, あのエペソでの出来事ではですね、パウロはこう言いましたね。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからですって言いました。今このようにして反対する人も含めて福音の門が開かれている、神様がお働きになっているということをですね、彼は話しているんです。そしてこのような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと言ってます。パウロは自分が用いられた身であることをよく知っています。自分には何も良いものがない、自分はただそこにいるだけだということがよく分かっています。けれども自分の通して、自分の周りで神様が働いてくださっているということを知っています。しかも権威を持った働きです。この滅びに至らせる働きであり、救いに至らせる働き、この権威を携えて自分は歩んでいるということが分かるわけなんです。ですからその大いなる特権というもの、特権を、彼は思ってですね、今ここでこのような務めにふさわしいものは一体誰でしょう、誰もいないじゃないですかということを言ってるんです。ですから自分のことを彼は何て言いましたか、勝利の行列に加えられたもの、つまり捕虜だって言ってるんです。そのようなものなのに今このように大きな権威を携えて歩ませていただいているというところに彼は驚いているんですね。で、3章に入るとこの務めについての話ですね、この資格というのは私にはない、神から来てるんだという話に入っていくわけなんですね。そして次にですね、自分の信用を傷つけている偽教師たちのことを意識して次のこと語っています。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですですね。神の言葉に混ぜ物をしている、これ口語訳ではどうなってますか。
混ぜ物という言葉はないです
ね。
多くの人のように神の言葉を売り物に
する、売り物って言ってますね。わかりました。
真心を込めて、
そうですね、混ぜ物、そして売り物でもいいですけれども、英語ですとですね、コラプトという言葉が使われています。腐敗させるって言ったらね、台無しにするとかですね、いろいろ訳すことはできるわけですけれども、パウロは真心から行っているよっていう話を、神の御前でキリストにあって語っているよ、人間的な思惑によって動いて人間を中心とした奉仕ではなくて、神によって神の御前で単純に神様に従うということで奉仕をしているよということなんです。これが奉仕者の働きなんです。あの人がこう言ってからこうなって、ああなって、だからこうやるんだよっていうですね、そのような、このまあ政治的なって言ったらいいでしょうかね、わからないですけれども、このそういうものな、そういうものではないわけですね。いつも神によって神の御前でキリストにあって、単純に神の子供としてしもべとして 動いていくということになるわけですね。パウロは今トロアスにいた時の不安からこのように主に目を向けて、そして神の御前でキリストにあって語るその真心を取り戻したわけなんです。悲しみの中にいてもですね、なお成し遂げられるキリストの御業に目を留めました。これがですね、ある意味で理想の教会なんですね。悲しみの中でということですけれども、私たちは事実悲しみを持ちます、持ちます。いや、そんなのはないんだ、元気なクリスチャンなんだということはないんですね。けれども悲しみの中でですね、このようにパウロが今指示したようにですね、喜びを取り戻す道が備えられており、そしてこの勝利の行列に加えられるような神様の御業の中に入らせていただいているということを見ていくことができるわけなんですね。現実の世界をですね、今私たちは見ることができました。パウロが自分の心を明け渡してこのように書くことによって、私たちもですね、この感情というものをですね、否定することなく神様に会って交わっていくことができるということを知っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、私たちが悲しんでいる時にも、悲しんでいる時にも、いや、悲しんでいるからこそ、受けることができる神様の、この、交わりを今知ることができ、ありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちが、この辛いところの中にあっても、この今パウロが経験したところに立って、この生きていくことができますように助けてください。お願いいたします。そしてあなたがこのように慰めの神であることが分かりました。もう自分ではもうダメだって思っても、あなたは私たちを救い出してくださり、慰めの中に入れてくださることを覚えて感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちがこの慰めをもっともっと知っていき、自分自身で何かするという世界から神様にしていただくという世界の中に入っていくことができますように、どうぞ豊かに導いてください。またこのように導いてくださることを本当に感謝します。誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできません。ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。